による福音書第1章の1節から4節、私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通り物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなた方に検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。以上です。大河ドラマで伊達天というのがありまして、僕はほとんど見たことがないんですけども、なんか最低視聴率だったみたいで 8.9% ですか。まあ、この前平清盛も 12% ぐらいあったので、それから3ポイントぐらい下がっちゃったという話 で何がそうだったのか、まあ、そんなにですね面白くないドラマだったのかというと、ドラマの評判は脚本の評判はすごくいいんですよね。クドカンですもんね、クドカンクロですね。ですごいインターネットとかのですね評価を見ると高いんですよ。今までの大河ドラマも高いという。で、何がですね今回の視聴率につながったのかというと、見る層が間違ったんじゃないかっていう、高齢者がやっぱり見ると、工藤官九郎の脚本はやっぱり分かりづらいって、主人公が2人いてってですね、そして、ビートたけしのですねナレーションもよう何て言ってるか分からないとかですね、お年寄りにとってみればですね、こう非常にこう見るのに困難だったという。ただ若い人たちが見るとすごい面白かったらしいんですよね。いろいろなこう主人公が2人いてって、今までにない大河ドラマでですね、で評価がですね分かれていると。まあNHK のですね評価もすごい上の方良かったんですね。ただ時代があまりにも先に行き過ぎたというドラマでたですね。なのでもう一回ですねゆっくりですね続けてみたら、とっても面白いドラマではないかなという、まあ、大河ドラマに一石を投じたっていうことで評価はされておったんですね。まあ、そう思うとですね何が分かりづらかったかっていうと、やっぱり順序正しくなかったってことなんだと思うんですよね。まあ、大河ドラマを見ている人たちっていうのはですね、まあ、本当にもうこうだっていうのはもう決めて見てるんですもんね。歴史のものでもみんな知ってますからですね。まあ、ですから来年はですね明智光秀になったと思いますけどですね、もう分かってることをですね分かってるようにこうやってですねやってもらうのが一番安心して見れるっていうことなんでしょう。まあ、そう思うとですね、やっぱり順序正しくですねやっぱりきちっとやるっていうのが、まあ、大河ドラマの視聴率を取るのじゃないかなというふうに、まあ、そう思いながらですねその評価を見ておりました。まあ、今日はですねルカによる福音書に一番最初の部分ですね、テオフィロへ限定されたという、まあ、この人が一体誰かっていうのは聖書には全くわからないですね。ここしか出てきませんので、まあ、誰か有力者がそこにいたのでしょう。まあ、ルカによる福音書はですねテオフィロっていう人に書かれているんですね。まあ、それがですね使徒言行録がですねこれ第2部になるんですけど、まあ最初はテオフィロ閣下になっておりますけど、使徒言行録にはテオフィロよって書いてありますから、なんか閣下から兄弟姉妹になったんでしょうね。で、呼び方が変わったんじゃないかなというふうに思われています。で、多分ですね、ルカによる福音書はですねマルコによる福音書を手本にしたというのは分かってるんですね。で、多分彼のもとにはですね、まあ、マルコによる福音書と、まあ、多分他のいろいろな資料があったのでしょう。で、ルカはですねマルコによる福音書を読みながらどう思ったかというと、やっぱりですね順序正しくないから分かりづらいと思ったんでしょうね。まあ、そうなんです。マルコによる福音書はですね時間とかですね場所とか全く関係なくですねイエス様が話されたことや行ったことをですねこうただこう並べて書いてあるだけなので、まあ、順序正しくですねまた地図に置き換えてみるともうとんでもないようなですねまあ、人間では多分そこにですね生きている人たちにとってみればなんだこれと思ったんでしょう。まあ、それでルカによる福音書は分かりやすく書くために順序正しく書きますよ、私は順序正しく時間も場所もちゃんと押さえて書きますよ、だから分かりやすいんですね。まあ、それでですねイエス・キリストのですね前のバプテスマのヨハネの誕生から書きて、それがイエスになって、でイエスがどうやって生まれて、そしてどうやってこうお過ごしになって30歳の時にっていう、本当に分かりやすいですねものになっています。ですから新約聖書もですね マタイによる福音書から書いてなくてルカによる福音書からあったらですね、みんなですね、もっとみんな読んだんじゃないかって言われるぐらいですね。マタイはですね、系図から来ますから、もう系図のところでもと思ってですね、読み終わるんですけど、まあ、ルカによる福音書だったら分かりやすかった。でもそれはですね、彼のですね、意図だったんですね。まあ、彼はですね、イエス・キリストの言葉をですね、伝えるためにですね、これをですね、書いたって書いてあります。ですから、どうやったらそれがですね、人々に伝わるかだけを考えて、多分これをですね、書かれたんじゃないかなと思います。で、聖書はですね、いろいろな翻訳がなされてまして、まあ、最近出されたのは、聖書協会共同訳というですね、まあ、これが一番新しい聖書になります。これがですね、新共同訳聖書ほどですね、広がっていかないですよね。まあ、いろいろな原因もあると思いますけどですね、まあ、なんでですね、これがですね、広がっていかないかというと、やっぱり分かりづらいっていうところがあるんですよね。で、新共同訳聖書の方がまだ分かりやすい、まあ、つまり言葉の定義をもう一回やってですね、そして、その言葉を変えていったので、多分今までのイメージとは違う言葉が出てくるから分かりづらいのかなということと、あと今回ですね、聖書協会共同訳の一番のポイントは、日本語にしたって話なんですよね。まあ、それどういうことかっていうと、翻訳者がこっちにおられて、そしてその翻訳したものを文学者がもう一回文を整えとるんですね。多分この辺のですね、この辺じゃないかなって、今までそんな方法を取ったことないんですよね。なので文学的にこれがちゃんと読んで分かるようにっていうような聖書教科共同訳っていうのが多分テーマにしたんでしょう。それがもっとみんなに分かりやすさあると思ってたのに、口語訳、そしてその前に文語訳ですね。もうみんなが一番よく分かるのは文語訳って言いますからね。うん、それはそうですよね。日本人のなんかこう感性には文語訳の方が一番やっぱりスッとくる。それが一番分かりやすい。この聖書教会共同訳は分かりづらいっていう。でもこれからの現代の写真にとってみればどうなんだろうと思いながらちょっと見ております。まあ、そう思うとですね、これから私も聖書教会共同訳をですね、明日から通読しようかなと思っております。まあ、なぜかっていうと、その前に2017年に新改訳がですね、新しく翻訳されて、今それをずっと読んでたんですね。で、新改訳のですね、2017年度版っていうのは分かりやすいんです。ほとんど新共同訳と訳は変わらないんじゃないでしょうかね。イエス様の言葉が優しくなってるだけでですね、まあ福音派の使うその新改訳というのはイエス様が非常に優しい言葉で話されるのでですね、その辺にちょっと違和感があったんですけど、その辺を除いてみればほとんど新共同訳と訳は変わらないんじゃないかな。で、分かりやすかった。まあ、明日からですね、聖書協会共同訳読んでいきますけど、それが何がどこが分かりづらいのかということを考えながらですね、見ていきたいなと思いますが、でもルカがですね、やっぱり考えたのは順序正しく書いて本当に御言葉が伝わるように、これがですね、テーマになけないとですね、やっぱり聖書の翻訳っていうのは伝わっていかないんじゃないかなと思います。まあ、テオフルのもとにはですね、イエス様に関するたくさんの情報が集まってたのでしょう。それをですね、全部まとめてですね、一番知りたいところを一番わかりやすく順序正しく私は書いてあなたに検定します。まあ、その順序正しく書いたときには、結局ルカによる福音書が旅するイエスというテーマになるような、そんなですね、福音書になったってことがですね、一番正しいことだったかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様の御言葉がより深く、より正確に伝わるために聖書翻訳がなされていきますけれども、どうか受け取る私たちの心にも、どうか素直にそれを受け取っていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また今日は敬愛会が、劇の本番を迎えております。どうかそれぞれの健康を支え、そして十分に発揮することが力を発揮することができるように導いてください。また敬愛会は日曜日の礼拝の中でもこの劇をしてくださいます。どうか祝福が豊かにありますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいて、御言葉によって癒してください。 今日も私たちが生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。イエス様皆によって祈ります。アーメン。